はい、皆さんこんにちは、社会歴史研究同好会部長の名前変わったんだよね、名前変えましたね、PL107 です、で、ですね、皆さんにお知らせしたいことがあります。まず冒頭ですね、変わります。この番組が何が変わるかというとですね、司会をする人が変わります。会ということでですね、まあ、今日も実際ね来てくれて、あと過去ね 2,3 回の収録にも一応立ち会ってもらって、どういう感じなのかなっていうのを見ててもらったりはしたんですけども、まあ変わりますということで一応その点お伝えしておきます。で、まあ最初にね、多分本人の方からも軽く自己紹介っていうか挨拶みたいなのもあると思いますので、その辺ちょっと聞いていただきながらやっていければいいかなというふうに思いますので、まあ最初はね慣れてないと思いますから、そんな気張らずにやってもらえればいいと思いますので、聞いていただく方もあまり厳しくならずに聞いていただければというふうに思います。じゃあ新しい司会者さんにバトンを渡していこうと思います。今回は僕は普通の一般部員という立場でね参加しますので、皆さん一応知っておいてください。はい、じゃあお願いします。
新しい司会者の木おろしの子供です。で、まあ部長のようにうまくいくかどうか分かんないんですけれど、まあ、とりあえず頑張りますのでこれからよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ部員の紹介
で、はい、高校2年の PL107 です。はい、
高校1年生の歴史好きです。
今日は普段より1名少ない3人でお送りします。で、内容はオウム真理教についてということですけど、
はい、そうですね、
じゃあこの辺でそろそろ本編の方へ行きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずオウム真理教とは何かと、数々の地下鉄サリン事件などの起こしたテロリスト団体としても有名ですね。
そうだね、
ですね、
はい、はい、そうです、そうです、はい、まあ大事な前頭どこですね、はい、
とりあえず、この間の特別活動の前にオウム真理教について何か知識はありましたか、お二人に。
なるほど、はい、俺自身の話だとすると、それは多分特別活動の準備を始める前ってことだよね、はい、全くこの関わることのなかった時点でのっていうことだよね、はい、歴史君先に話してもいいですか僕。
はい、
はい、そうね、はっきり言って僕も本当に地下鉄サリン事件のことぐらいしか知りませんでした。で、地下鉄サリン事件のことも詳しくは知らなかった。で、まあこれはね部長の立場だからまあ言えることだったりするんですけど、まあ皆さんにね最後紙書いてもらいましたね、アンケートみたいなのね、ああいうのを書いてもらった時にやっぱりサリン系みたいなことしかやっぱ知らないで、しかもその事件の名前とかしか知らないっていうのが多かった。で、まあ、それが多分ね僕たちの世代からすると普通だと思うんですよ。だから僕自身もそういう感じでしたね、
じゃあ歴史好き君の方は。
僕も PL1073 と同じ感じで、もうサリン事件のことぐらいしか知らなくて、
まあ、普通はそうだよね。
もうなんか最初にヨガのことをやってたとは思えなかったですね。
なるほど。
ちなみにそのアンケートで一番多かったのは地下鉄サリン事件ですか。
まあそうだね、やっぱりね。で、朝原っていう名前をかけてる人っていうのはやっぱほとんどいなかったね。だから本当にそれだけ事件のイメージで先行してしまっている部分っていうのが大きいのかなというような気はしましたね。
まあ、一番最初にヨガ教室、ヨガ団体、
ヨガ団体かな、
として始まってたっていうのは驚きですよね。
そうね、なんでヨガなのかなっていうようなことをね書いてくれてる子も実はいました、
正直ヨガと宗教のつながりがちょっと、
そう、なんかそれでね調べてみたらね、はい、ヨガ自体がなんか宗教的な儀式とちょっと根本の部分でつながりがあったりするみたいだね、辞書とかで調べてみるとね多分、分かると思うんですけど。
で、そのヨガ団体として始まったオウム真理教は、1987年と88年にダライラマ14世とインドで会談っていう歴史が、
そうなんですよね、びっくりしましたよね。で、それをなんか教団が売りにしちゃったりしたみたいだね、はい、なんかね
宣伝のビデオ
宣伝に使ったみたいなね、はい、歴史好き君はそれ知りました、知ってました。
今日ちょっと資料見せてもらって初めて知りました。
そう、やっぱ知らないよね。
で、まあ、この後にこの間の特別活動で見た通り信者が、修行中に死んでしまうという事故が、うん
ね、はい、あ、特別活動の説明を最初にしておくべきだったね、はい、よく考えたらね、今更になってしまう。じゃ あ、 まあこれは一応僕の方から言いますが、僕の方でですね、個人面談期間でね、はい、ちょっと授業が早く終わる日がありましたね、はい、そこの午後を使ってですね、ちょっと部員のみんなに集まってもらって僕の方から企画して、高橋克也であるとか、 あるいは菊池直子、あの2人容疑者突然捕まったりというような流れが世間的にもある中でタイムリーじゃないかなということで、僕たちの世代やっぱり地下サリンのこととかって知らないので、はい、あのそこをやっぱり知らないで終わらせるんじゃなくて、詳しくちょっと考えてみようよっていうようなことで、あの企画をした。でそこで NHK スペシャルのね、あの5月末の段階で放送されたあのオウム真理教の未解決事件というシリーズのオウム真理教というのをちょっと全員の前で再生をして、どういうことがあったのかなっていうね、あの非常に分かりやすいドラマの再現ドラマなんかもあって、みんなで見て、思いを共有した上で集団心理の暴走というものについて考えましたね、はい、オウム真理教っていうのは麻原の暴走によってそれを幹部の人たちがこう止めることはできずにどんどん、暴走していってしまったという部分があったりするので、はい、そういうの日常生活にも、ね、似たような状況あるんじゃないかなと、まあ、じゃあそういうのを防ぐためにどうしたらいいのかなっていう、そういう道徳的な、ね、部分にちょっとつなげていくという形で一応終わった活動ですね、はいはい、
で、まあそうやって記号法的な活動へどんどん歩んでいってしまって、89年の11月に坂本弁護士一家殺害事件、そしてその5年後に松本サリン事件、
うん、
でその約、9ヶ月後に地下鉄サリン事件と次々と、最初の事件から10年も経たない間に起こしているわけですけれど、
バーッといっちゃった感じだよね、はい、暴走の仕方っていうのはね、はい、
どんな感じで暴走してたみたいなイメージはありますか、
さっき話もありましたけど、
うん、
あの修行中に死亡したという事件がきっかけでちょっとずつなんか暴走してったんじゃないかなと、もともとただ修行してどんどんなんか
信者を増やす、
まあはいはい、まあそのとこそんな感じで活動していた団体だったのに、うん、修行中に亡くなったという事件をきっかけにそれを隠蔽するという形で、うん、そのまま隠してしまったことからどんどん暴走していって、はい、結局サリンの方に行ったんじゃないかな。
隠蔽できちゃったっていうのが、まあ、あのドラマでもあったけどね、はい、やっぱり問題なんだよね、うん、
でこういろんな事件を起こしていく中で有名なのが多分松本サリン事件と地下鉄サリン事件となると思うんですけれど、
はい、
オウム真理教はこれまでの事件の警察の捜査が、95年の3月22日に、
うんうんうんうん、
警察の強制捜査が入るという情報を握って、3月20日2日前にサリン事件を起こしてその捜査をかく乱させよう
としたんですけど、富士山総本部道場の方ですね、はい、あの入ろうとしてたのね、神喰式もね、はい、うん、
で、まあ、結局サリン事件は起きて警察の方も目を回せず、
ね、
結局捜査に入って、麻原彰晃は逮捕と5月16日でしたっけ。
そうです、そうです、はい、うん、
で、ついこの間6月15日の高橋克也は、店員と捜査員の高橋克也を逮捕する直前のやり取りがあるんですけれど、
うん、
午前9時前私服の捜査員が、この漫画喫茶の方にやってきて、捜査員が1、2日前に高橋容疑者が店に来たとの情報がある、来客記録を調べたい、店員は今似ている男がいると伝えた。捜査員は高橋克也容疑者の座っていた席を覗き込んだ。だが戻ってくると、いや似ていないな、高橋容疑者がレジ奥にあるトイレに入るときにもう一回顔を見て、店員がどうですか、似ていませんか、もう一度見てくださいと促して、トイレから出た高橋克也容疑者の後ろ姿を見て捜査員の一人があれと言った。2人は店の外で高橋克也容疑者の件で捜査しています、協力していただけませんかと聞くと、その男がはい私が高橋克也ですと答えたらしいんですけれど、
潔いっちゃ潔いよね、はい、
なんかみんな逮捕されるというか捕まったという、うん、警察のところ行くとすごいおとなしいようなイメージ、うん、
そうですよね。菊池直子なんかもね、あっさり認めてね、はい、警察行ったっていうことですからね。
最後に一つ紹介したいニュースがあるんですけれども、あえてまだタイトルは言いませんけれど、勧誘を受けたサークルが何かおかしい。昨年関西の私立大学に通う一人の学生が大学の事務所に相談に訪れた。サークルの名前はオールジャンルサークル。他大学の学生も入会し幅広い交流ができることを売りにしていた。最初はバーベキューのようなどのサークルでも開催する行事が続いた。だがやがて代表を務める学生から別の誘いを受けるようになる。瞑想の会がある、ヨガをやっているから来ないか、先生と称する学外の人間も紹介された。相談を受けた大学は代表の学生から事情を聞いた。代表はオウム真理教から改称した主流派のアリフの信者と判明。サークルで教団の勧誘をしていた実態が明らかになった。大学は本来の目的を隠したダミー団体のは認められないとの理由で活動をやめるよう通告した。全国カルト対策大学ネットワークのカルト宗教について講演の後、男子学生から、まあ、これ今の世代だったらありえるような発言かもしれないんですけれど、うん、アレフという団体は知っていましたが、もともとオウム真理教だったことは初めて知りました。
あ、やっぱそう、
どっちも怖いですよね。
なるよね、はい。まあ、だから逆に言うとね、僕たちは大学生なんかになった時にこういう危険な、うん、はい、場面に遭遇する可能性、まあ、ある意味手口ですよね。そうそうそう、あるわけだからね、はい、そこを気をつけていかなきゃいけないっていうのは、またそれはね、特別活動を企画した時点でも、うん、僕の方から伝えたいことの一つではありました、はい、うん、だからまあね、ぜひ気をつけていきたいですよね、やっぱね、う
ん、やっぱりオウム真理教っていうのも、もともと
最初は健全な団体だったわけだからね。
いい団体だったのに、それが変わったわけですから。アレフとか
光
の輪もそうですけど、やっぱりいい団体って言ってるにしても、や
っぱり実はこうどんどんね、変わっていっちゃう、
変わっていったりすると、またサリン事件みたいなのが起こるんじゃないかっていうの
が、ね、起きてほしくないですよね、
うん、
すよ。
それはもちろん起きてほしくないね、うん、起きないように逆にどう気をつけていけるかっていう部分だよね。この、教訓として我々が思っていかなきゃいけない、考えていかなきゃいけないのはね、うん、
まあ、とりあえずそういう勧誘が来たらきっぱりと断りましょう、そういうことですよ、ね、
はい、はい、
じゃあこれで今日の討論を終わりにしたいと思います。
はい、お疲れ様でした、はい。
番組では皆様のメール、お便りを募集しております。メールの宛先は歴研7201 @yahoo.co.jp、 歴研7201 @yahoo.co.jp、 歴研の綴りは REKIKEN です。
ね、実際に収録して、僕はこの台本の、ね、真ん中の部分がちょっと初めてになりますね。お便りもお待ちしています。郵便番号 108-0074、 東京都港区高輪 21-32、 学校法人高輪学園社会歴史研究同好会行き。
なお、番組配信ページ内にメールフォームがありますので、メールの場合はそちらから送信いただくと便利です。またメール並びにお便りは必ずご自身の年代性別を併記した上でお送りください。
初回が終わりました。
ね、
ちょっとグダグダに、
いやいやいや、まあ頑張ってますよ、うん、1回目だからね、うん、
まあ、それだと言い訳になってしまう
そっかそっか、はい、じゃあ次からの今回の反省点とか生かしながらね、はい、うん、やっていけばいいんじゃないですか、うん、どうでしょう、
何かもうちょこっと家でどういう流れでやるかっていうのを考えていかない
と。そうだね、事前に考えておくといいかもしれないね、はい、うん、時間が難しいですよ、このエンディングとかはね、はい、曲に乗せて喋れるようになってくるとね、だいぶこううまくまとめられるようになります、慣れてくるとね。岸月くんはどうでした、今日の会の司会ぶりは。
初めて、僕よりも全然、
いや、そんなこと
ないなんか謙遜し合ってるぞ、お互いにね、まあでもうまくやってもらいましたね、うん、これから会を重ねてね、またどんどんやっていけるようになればいいと思いますよ、
まあ、うん、では今回の番組この辺で終わりにしたいと思います。
はい、お疲れ様でした、ありがとう。